昼ラジ静岡情報館人にぞっこんのコーナーです。今年に入って私たちの町にある浅畑遊水地という美しく尊い自然がたっぷりの場所、そこでベーテル浅畑構想が生まれて、そこに向かって動いているという皆さん方にいろいろと来ていただいてお話を伺っています。もともと国立転換センターがありますし、県立子ども病院がありますし、それからその他中央養護学校があったりとか、老人施設もあったりとか、さまざまな施設がある、病院があるという場所、そしてその近くにはですね、私たちの今度台所を預かってくれるというね、大事な流通センターもあったりするんですが、ちょうどその間のところ、ここをベーテル浅畑という誰もが一緒に暮らせる、そして誰もが一緒に楽しめる場所にしていこうというふうな動きをしていらっしゃるんですが、今回はその中でですね、もう10年にわたって地域の庭を作る会として緑化運動ですね、これをしていらっしゃるという皆さんの代表中村美希子さんと、このベーテル浅畑に記事にすることで関わり始めたというリビング新聞社の記者の千賀由美子さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。ベーテル浅畑のお話を始める前、いつもちょっとこのまずは序談が長くなってしまうんで、ね、皆さんにまずはご理解いただこうというところから始めてはいるんですけれど、ご自分の周囲ではどうですかね、このベーテル浅畑あるいは浅畑遊水地に関して関心っていうのはありそうですか。中村さんいかがでしょう。
そうですね、まあ、私がなるべく広告するようにはしてるんですけど、はい、なかなか昔はやっぱり刑務所より向こうは、うん、なかなかちょっと行きづらい場所というイメージがね皆さんにあって、で特に漆山荘っていう時代がね、はい、あったんですよね。その時代なんかはやっぱ結核療養所でしたから、皆さんちょっとあっちに行っちゃうとねっていうようなね思いが
気になさって
あったかなと思います。まだそういうイメージでいらっしゃる高齢の方とかもねいらっしゃるかもしれないですよね。
新東名でが通って、
う
ん、だいぶあの辺通ることによって、うん、あれここって何だったかなっていう方も増えてるんじゃないでしょうかね。
そうでしょうね、おそらく、うん、まあ、だいぶなのでその自然とこう遊ぶっていうような意味合いでは学校さんが使われたりとか、うんうん、だいぶね皆さん利活用されるようにはなってきてるかなと思いますけど、
記事にされている千賀さんは、はい、反応はいかがなんでしょうか。
そうですね、そもそも、まあ、静岡の自然を紹介しようということの第一弾で浅畑遊水地を取り上げたんですが、うん、それがちょうど去年の今頃取材しまして、うん、6月に、うちのリビング静岡の方で載せたんですけれど、すごくその反応は良かったんですよ、うん、っていうのは皆さん名前聞いたことある、なんとなくあるのは知ってる、
浅畑遊水地っていうね、
でも行ったことがないとか、うん、あんまり行ったことがない、それとかどういうとこかわからない、うん、という方々に写真をつけてご紹介したのと、あとこのパンフレットがありますよということで、県の土木事務所の方で配布しているパンフレットを紹介させていただいたら、問い合わせがすごくあったということで、うん、潜在的な関心はあるんじゃないかなと思います。
で実はね、今もその、うん、新東名ができて通るとは言いましたけれど、一体どこからどこまでが浅畑遊水地でどこへ行ったらいいんだろうなって悩むところではあるんですよね。
そうなんです、まず第一校区から第四校区まであるってこと
を分かりません
あまり
一般人は分かりません、
ご存じないし私も知らなかった、はい、それで浅畑の自然再生協議会の方にご連絡を取ったら、第四校区に来てくださいと、うん、それどこですかということで、うん、場所を聞いて行きましたら、もうねなんて言うんですか、別世界、
うん、
本当にこんなところがね車で静岡市内で20分足らずで来れるのかっていうくらいの本当に気持ちいいところで、うん、もう水辺にはね水鳥が、白いサギがバーッと飛んでいて、自分と並行してトンボが、ね、飛んでたり、もう草木はそよいで、本当にね素晴らしいところですよ。
これも聞いて行ってみないとなかなかわからないんですけれど、で今言ったように校区がいろいろあるという中で、ベーテル浅畑という構想を起こしているところは、まあ、限定されている場所、まあ、とりあえずそこから始まろうということだと思うんですが、地域の庭を作る会としては中村さん、はい、どんなふうに関わって何をしてきたんですか。
そうですね、まあ、今までの関わり方のポイントは3つありまして、で1つは今までご紹介いただいたように転換センターさん、それから子ども病院さん、病院が大きい、しかも全国的な病院というのが2つある、うん、 でそこにいらっしゃる患者様、それから医師ですね、まあ、医療従事者、その方々のアメニティを向上したいっていう思いから始めたのが最初です。ですので、まあ第4校区はかなり早い段階で整備されて、今おっしゃってくださったような水辺があったりいい状態だったんですけれども、なかなか第3校区は進まなかった事情があって、で遠くからわざわざ本当に止まっているナンバーを見ると、かなりいろんな県の車のナンバーが止まってるんですね。であるいはもう海外から治療のために来る方もいらっしゃったりして、医療的にはね充実してるんだと思うんですが、やはり周りが本当に実際知り合いであそこにかかられてる方なんかも、ここに来ちゃったっていう思いになってしまう時もあったっていうことを聞いたりして、で私自身もいろいろ病気をしたりした時に、その医療はもちろんですけれども、その周りも大事だなっていうところから、ちょっと種でも撒いて綺麗にしたいなっていうところから始めたんですね。
天地療養って言葉があるくらいですから、子どもたちもね大変な病気抱えていたりで、転換というね、緊張に弱い方たちの病気があったりするということを考えると、それはリラックスした美しい自然空間っていいだろうなとは思いますよね。
で、そこを使えるかどうかなんですよね。自然はあったんですけれども、そこにこう入っていくと危険だったりとか、例えばものすごい自分の背丈より高い草とかがあって、そこで倒れちゃったりするとまずいじゃないですか、そういったことも含めて散歩できたらいいなっていうところから草をまず私たちは実動部隊なんですね、本当に動いている会ですね。それで別米草刈り隊って言ってるんですけども
まんまですね、
まんまなんですね、本当に草刈り隊で除草して、で花を植えたり、ベンチを作っておいたり、それが第一歩でしたね。なので、写真を見たりしても分かるように、あれのから始めたって感じですね。
これ今日お持ちいただきましたね。ありがとうございます。うわ本当だ、
結構トラック入れたりとかね。
そうなんです。その第三校区が、私が去年の今頃取材した時はちょっともう外来種も多くて、どうしていいかわからないということだったんですけれど、去年の夏ぐらいからですね、こちら動きがあって、行くたびに変わってるんですよ、様子が。これがまたすごく面白くてですね、それがいろんな人たちのいろんな思いがあって手がかけられて、どんどん今農地になってるんですけれど、それを見る楽しみというのもねありますね。
そうですね、
10年かけてじゃあだいぶ実ってきた。
そうですね、ようやく井戸もね掘られましたので、
井戸も掘ったんですね。
今までは水はセンターの社宅等からお借りして水やりをしてたりとか、いろいろちょっと頑張ってきた部分があったんですけどもね。でもう一つは特別支援学校さんがね、あちらの北側に2棟割れて、2校のうちのお元気にこう動き回れる知的障害のある学校さんの北特別支援の生徒さんが、社会に出るステップとして社会貢献できたらいいなっていうのがあって、でそちらの校長先生とかとお話をした時に、じゃあ一緒にやりましょうかっていう話になって、プランターを一緒に作ったり、一緒に植えたり、じゃがいも作ったりっていうことも、何年かやってきて、で一番面白いのはそばですね。
おそば？
そば作りをして、やっぱり楽しみがないと続かないんですね、こういうことは、なのでそばを撒いて刈り取って、で食べるというところまで一連をやろうということで、これが8年ぐらい続いていますね。
おそばってね、身を見るとあそこから本当にそば粉を取り出して作っていくって相当大変そうに思えるんですけど。
そうですね、さすがに製粉はできない、そういう場所がないので、そちらは島田の方でお願いしてるんですけれども、それ以外は自分たちで
収穫するところ、
収穫したりで打って食べる、
そば打ちを今度ね、
北特別線でお借りして調理室で皆さんで、
これはね、よくわかります。実がなるってすごい嬉しいです。
そうですね、で生徒さんたちも達成感がありますし、先生方もとても嬉しいんですね、こういったことはね。
でこれはもう、見て美しいのも嬉しいんですけど、
そうですね、そばの花も綺麗なので時期的にはこれも植えたんですけど、彼岸花の球根植えたのとちょうど同じ頃に赤と白で 綺麗に咲くので景観的にもいいかなっていうふうに思いますね。患者さんたちにもやっぱり四季をね味わっていただけるっていうのはいいかなと。
これ先月やっぱり伺ったんですけれども、やはりそのどこか泣ける場所を作りたいと、
はい、
これ中村さんの言葉だったんですって。
そうですね、あ、そうですね。
ちょっと教えていただいていいですかそこのところを。
いや、そうですね、普段ね元気でいるとあまりねそういう思いにはね至らないんですけれど、やっぱりひとたび病気をして、例えば病名告げられたりとか、これから家族とどうやっていこうとか、やっぱりなったその方の立場でねいろいろあると思うんですが、やっぱり病院の中って意外と人の目があるんですよね。でも真っ白になっちゃう状況ってあるじゃないですか。やっぱりそこをちょっと落ち着いて寄り添って話そうかとか泣こうかとか祈ろうかとか、まあ、そういう場所がやっぱり患者さんにあることで、また治療に対する思いもね変わってくるし、まあ、医療者もそうですよね。やっぱり
無力感とかね、ずっと患者さんに、ね、
向かっていて、で医療だけじゃなくって、やっぱりその医療従事者のメンタル部分だとか、まあ、身体的なものもちょっと気分転換できますしね、目の前にそういった場所があるっていうのはね違うかなと。
風に当たるだけでね、なんか違う時ありますよね。
そうですね、もう一回やろうとか、ちょっとトライしようとかっていう気持ちになるかなっていうふうに思いますね。意外となんかそこの部分では自然との共生っていうところ、まあ、自然再生っていうのが私の中ではありましたね。
今現在はどの程度まで作業としては進んできているなっていう実感ありますか？
もう本当にこの知賀さんがね今おっしゃってくださったように、この1年が本当に覚醒期っていうか、
目覚めようと、
目覚めましたね。
目覚めよう、朝方ゆうスイッチ。
そうですね、もうね、県庁の方、市の方、石川町が
八代岡県土木課の ね、
はいはい、いろいろ、
県庁の星って皆さん呼んでるんですか？
ね、いや私の中で
なるほど。
そうですね、まあ、いろいろ、ね、手を尽くしてくださって、でもちろん森さんだったりとか、
モリス、
ね、はい、いろんな
障害者も県庁の人たちも一緒に働く場を作っている。
そうですね、またセンターの、ね、先生ももちろんですけれど、企業の方も今回は賛同してくださって、すごくねそれは大きいですね。リミングさんももちろんそうですし、いろんなご自身の持ってる力っていうか、いろんな場面で活躍できるっていう方々が、本当に皆さんがその場でもう手助けしてくださってるなっていうのを実感して、うちの会のメンバーがもう本当に来るたびに目を見張って、今までの10年は一体みたいな感じになって正直なところ
カタツムリだったのが、
そうですね、本当に目覚めてい
きなりなんか象がどーっと通ってくるような。でもそれ嬉しいことですよね。
嬉しいですね、本当に諦めなくてよかったなっていうふうに思ってますね。
しかもこの相手も自然ですし、私たちもどんどん変わっていくわけですから、暮らしぶりも、そう考えたらゴールがないですし、完成像もないですよね。
そうですね、
ただ目指してらっしゃる姿っていうのはあるんでしょ、きっと。
やっぱり気楽に皆さんそこを使っていただくことはもちろんですけれども、ベーテル朝旗っていうのはドイツの都市っていうところから来てますけれど、やっぱりそこがある意味目指すところ、なので流通センターの皆さんとかが加わってくださって、そういう商業的にもっていうことは、まあ、就労っていう意味合いもそうですね。で私たちが特別支援学校の生徒さんと始めたっていうのは、まあ、そういうところもあったですね。やっぱりその社会に出て学校じゃない人たちと接するっていうところから、まず始めてもらう場所として場所が使われるっていうのはすごく希望があると思いますし、そこからまた今度じゃあ流通センターの方にとか、モリスさんの方にとか、知的障害の方だけじゃなくて精神障害の方も、それから身体障害の方も、ある意味そういう場所がね本当にもっと必要かなっていうふうに思いますね。
地方再生っていうふうに言われますけど、新たなふるさと作りっていうことですよね、それはね。
そうですね、まあ、そこに地域の方もやっぱり理解を持っていただけるっていうのがね、一番今回の こう活動が進展していったところで、うんうん、の期待が持てるところじゃないかなと思います、ね、も
う決まった人たちだけでそこにいる人たちでやっていこうと思うとどうしても閉じてしまって限度もありますけれど、
そうですね、本当に限界があると思いますからね、
うん、もう一般の私たちも一緒に、つまり、市民の憩いの場所として使ったりとかっていうことですよね。まあ、この間のお祭りもね、3月のお祭りもそうでした、うん、浅畑遊水地でお祭りがありまして、その時流通センター祭りも一緒に行われてましたが、はい、大勢の方がカヌーに乗ったりとかね、うん、お買い物したりとかね、新たにベンチが置かれたりとか、うん、木が植えられたりとか、ね、一つ一つまた新しいことが始まってましたけど、千賀さん見ていてどうですかね、はい、
そうですね、このベイドル浅畑の目指す、大きな方向性というのはあるんですけれど、うん、この会の素敵なところは何をやりたいからやってくださいじゃなくて、参加した人が私は何ができます、うん、うちの会社は何ができます、うん、うちの例えば NPO グループは何ができますということをそれぞれが申し出て、うん、じゃあということで進んでいくんですよ、うんうん、なのでもしこの今ラジオを聞いてる方で自分は何ができる、あるいは雑草を抜くだけでも、うん、個人で参加しても結構ですし、あるいはグループ企業何でもいいんですけれど参加を申し出ていただければ、そちらの力をまたお借りして進んでいくという、うん、そういうところがねとてもいいと思います。
うん、これからもいろいろ計画されてるんですか。
はい、はい、ぜひもしね関わりたいなと少しでも思ってくださった方がいたら、とってもいい機会があるので、うん、ぜひご参加していただきたいんですけれど、はい、5月の16日土曜日ですね、
はい、来週になりますかね、
はい、浅畑遊水地クリーン作戦というのがあります、うん、
はい、
これはですね、まあ、こちらの外来種を抜いたりですね、雑草を抜いたり整備したり、こちらはもう人の手をでねきれいにしていこうという、会なんです、機会なんですけれど、うん、こちらが、朝9時30分から、うん、10時45分までということで、
どういうふうに行けばいいですか。
はい、詳しいことはですね、うん、県の土木事務所の方にお問い合わせいただきたいんですけれど、はい、こちらの電話番号を申し上げてよろしいですか。はい、はい、静岡県の土木事務所電話番号が054-286-9363、286-9363です、
うん、でここに電話をすると詳しいことが分かる、はい、ということですね、はいはい、まあ、もう見た目でね、今までこうボーボーになったところが綺麗になっていくっていう結果が見えるっていうのはすごく気持ちがいいですよね、人間 ね作業した後ってね、それができるということですね、はい、
さらに今先ほどね、ちょっとこう芝生の広場の話が、はい、出たと思うんですけれど、そちらが多分6月か7月くらいに完成しますので、うん、そしたらそこでコンサートを開こうという企画もありますので、
野外ですね。
そうです、うん、ぜひそちらの方も楽しみにしていただけたらと思います、
うん、今後のそういったスケジュールについても、それでは、はい、ベーテル浅畑っていうと自然再生協議会というサイトがありまして、
そうですね、インターネットの方で検索していただいて、ね、はい、ぜひご覧いただけたらと思います。ま
あ、そのサイトには実は過去のね、番組での様子というのも聞いていただけるようになっているので、皆さんがどんな思いでどんなふうに関わっているかというところも見ながら、まずは市民としてやはり場所をよく知って、でまずは足を運んでもらう、楽しんでもらうだけでもいいですよね。
そうですね、
これからいい時期ですもんね、
は
い、
う
ん、中丸さんからなんかおすすめの場所ありますか。ここで遊んだり、あるいはここでこんなものを見てくださいっていう。
そうですね、まあ、まず私たちが活動してきた場所はもう本当にかなり整備をされてきて、の植樹もされましたし、ベンチも置かれているので、うん、そこをまあちょっと歩いてみるだけでもいいかと思います。
これは県立こども病院を目指していけばいいですか。
そうですね、転換センターと病院との間になりますね、
はい、
本当に詐欺もね飛んでますし、先ほど、うん、おっしゃってくださったように、あとそうですね、そういうフェスタなんかを目指して来ていただくのもいいかなと思います。カヌーも、ね、乗れますしあと私たちの会もこれからいろんなイベントを少しずつやっていきたいなと思ってるんですけれども、うん、今年の計画はかかしコンクールをしたいなってちょっと思っています。いらないお洋服ね結構皆さんあると思うんで、ちょっとおしゃれなかかしをねみんなで作ってでちょっと審査してみるなんかも楽しいかなと思っていますの で、
はい、かかしなんて今見たことないですからね。
そうですね、うん、逆にこうねちょっと あのみんなで今作物作ってますから、それを守るために
あそうかそうか
ちょっとかっこいいかかしを作って、うん、の楽しみあればいいななんて思ってますけど、
はい、ジェンさんからのおすすめは、
これからの今ひまわりの種をまくっていうね、あの企画ありまして、うん、夏頃にはですね、あのひまわりが一面に咲くんじゃないかなと思いますので、ぜひご覧になっていただきたいなと思います。で、第4校区にはトイレもありますし、うん、駐車場もあるんですよ、うん、で遊歩道もあるというのをね、うん、あのちょっと知ってるとあのまた来やすいかと思いますので、
そうですね、はいはい、全体図なんていうのもあの地図が出来上がっていて掲示板のようにね、うん、あの掲げられていますので、これ見ていただくと大丈夫だと思いますし、また細かいことを知りたいという方はそれこそ、ちょうど南郵便局の南側になりますけれど、はい、こちらに静岡県の土木事務所がありまして、いろんなパンフレットとかあるいはチラシとかお知らせについてもいただけるようになってますのでね、足を運んでみていただきたいなと思います。さあ、いい季節になりますから、いろんな意味でいっぱい花咲かせていきたいですね。
そうですね、
はい、今日はベーテル朝畑でいろいろとその新しい地域づくりに関わってらっしゃるという地域の庭を作る会の代表中村美希子さんと、リビング新聞でベーテル朝畑に関わったという記者の千賀由美子さんにお話を伺いました。ありがとうございます。
ありがとうございました。